川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。なかなかですね、なんかポッドキャストを収録してると、はい、バラエティっていうかな、取り扱う幅が結構広いよね。
そうですね、
ちょっとまあ内容が濃いかどうかはちょっと別としてね、でも結構本質を掴んでるような話だと僕は思っているので、ちょっとこの飲食の話はね、まあ、またどっかでやろうと思ってるんだけど、前僕一回やったじゃないですか、うちの近くのラーメンチェーン店のラーメン屋が閉店しましたと、はい、でその後の話をするとですね、実は閉店はしてなかった。
あ、そうなんですね。
なんだけどいつやってるかが分かんないタイミングでやってたりしてたわけで、この間通ったら11時から15時って書いてあって、昼間よ、ランチのタイムしかやってないっていう結論に達して、ということは夜食べに来る人はいないんだよね。わかる。でだからランチだけ雇って、多分フランチャイズだと思うのね。だからランチだけその人件費落としてやってて、ただね、やってる営業中ってなってんだけど、電気が暗くてやってるのかどうかがわからない。
そんな暗いんですか。
暗い
すごい気になりますね。
だからね、ちょっとね、いやますますね、なんか言ってあげたいみたいな気持ちもちょっとしたりして、みたいなこともあったりして、
ちょっと助言をって感じなんですかね。
でそうなんですよ。それでそうならないようにね、で近くのラーメン屋の人が並んでたりする、今度ラーメン屋もあったりするから、なかなかねすごいよね、ラーメン屋つっちゃったね。まあいいや、はいっていう感じで、今日全然話変わりますけど、やりますか今日の話題ね。
はい、今回は2024年の台風10号の動きに翻弄されました。今までにない台風の進路の迷走やゲリラ雷雨の続出、東南アジアのような気温と湿度もというテーマです。
はい、いきなりガラッと変わって台風の話、ちょうど、今これを収録してるタイミングで、昨日かな、台風が熱帯低気圧になりましたということで、台風の定義って、熱帯低気圧から台風になる時の定義って何だか知ってる？風速。
風速、
中心、その暴風圏、暴風域の平均風速が、あれ15メートルかな、なんか超えてくると台風になるのかな。僕はでもヘクトパスカルだと思ってたんですよ、
はい、
中心気圧違ったんだね。だからなんかすごくレトロというか、すごく感覚的な話ではあるんだけど、だから台風、僕自称、もう今ね、気象予報士もさ、合格率がびっくりしましたよ。聞いて、弁護士の今司法試験の合格率って変わってないのかな、司法試験 3% ぐらいではないかな、であと司法書士も 3% ぐらいかな、女子プロゴルファーも 3% ぐらいなんですよ。
すごいですね、
合格率が。
狭きもんですね。
狭きもんですよ。宅建主任者は 18% なんですよ、まあ、15から18で決まってるんだけど毎年で、気象予報士はなんとですね 4% 100人に4人しか受からない。で結構テレビにいっぱい出てるじゃん、気象予報士で。まあ今やお天気キャスターでただのお姉さんって人はほとんど いなくなってきたというか、気象予報士だったら何が変わったかっていうと、独自の予報が出せるんですよ。日本気象協会が出したやつを昔、前は絶対喋らなきゃいけなかったのが、私はこう思いますって見解を述べることができる、気象予報士であれば。その代わり責任もあるよと、にということもあって、ちゃんとできなきゃいけない。で僕はこれを言うのもちょっとあまりにも説得力ないかもしれないけど、学生の頃もう気象学で学びたいなと思いました。実は気象大好きです。だから天気図を眺めてるのが大好きで、だから自称気象予報士っていうかね、僕はもう社会人になってからかな、気象予報士の試験、最初の気象予報士の合格率は 20% だったらしいね。でもだんだんやっぱり受ける人の数が増えて、でレベルも上がって、でそのぐらいになってきたって中で、さすがに僕ももう今更それを取るという根性もないので取りませんけど、結構気象用語とかっていうのが、まあ、昔はよく勉強してたんで分かったりもするんですけど、そもそもだからあれだよね、今年のその今回の台風って結局東日本、東京にはほぼ来なかったじゃないですか。でも最初の予報で言ったら東京直撃かみたいな話だったじゃない。であれもコンピューターで、アメリカのコンピューターとかヨーロッパのコンピューターとか日本のコンピューターとか合わせながら診療装置を出していくんだけど、全然当たんないよねっていう中で、台風の特徴は何かっていうと、何ですか？
動きですかね。
動きはどういうふうに決まりますか、台風の。台風自身がこっち行こうかなって思っていくのか、どういう感じなの。
まあ、台風に意思はないと思うので。
正解ですね。台風に意思はない。
はい、
だから反戦、風任せでこっち行くよっていうようなやつあるじゃない。あれと同じで、風任せとか、まあ、基本風なんだろうな、やっぱな。
そうですね。
それで進む方向が決まるので、こっちから高気圧が出てきたらちょっと行けないわけですよ。で、低気圧の方に行くと、なんかどっちのどよんどよんどよん見たくなってって、でこっち行くと今度偏西風っていうのが日本の場合は流れてるから、そこに乗っかれば今度は一気に行くんだけど、だいたい8月のこの下旬に日本列島に来る台風っていうのはあんまりないのよ。
あ、そうなんですね。
今回も950ヘクトパスカル級っていうのは、風速で言うと、中心の風速で50メートル以上とか60メートル70メートルっていうのもあると。これはすっごい風だから、車が横に吹っ飛ぶ。でこれがよくさ、2018年の台風20号かな、で大阪を直撃して関西国際空港のところになんか車がこうなってとかってな、映像が流れて、あんなんばっかり流してるからちょっといかんのかなと思ったりするんだけど、でそれの時のあれは9月なんだ、やっぱ来てんのが。で、千葉を襲ったゴルフ場の支柱が倒れたやつ、あれも2019年、僕アメリカに行ってたんですね、実はね。
あ、そうだったんですね。
だから直接経験してないんだけど、これ千葉のゴルフ場の支柱が倒れた、大変なことになった。これも9月なんですよ。9月になった方が右側の高気圧の張り出しが弱かったりしてくるので、ちょうど日本列島に沿ってこう流れてったりするんだけど、8月に台風ってできても、普通はもっと日本列島のところにドーンと高気圧が居座ってるから、沖縄の方に行ってそのまま日本に来ないというような形なんだけど、ちょうど思い出してみると、ちょうど1ヶ月前ぐらいの、まあ白馬で行ってた頃って暑かったじゃない。
はい、
あの頃と今は湿気とかあって蒸し暑さはあれだけど、気温は、まあ、今ちょっとまたぶり返してるかもしれないけど、あれほどじゃないよね。ってなると高気圧がやっぱり弱くなってきてます。で台風がちょうどその頃にできて上がってきてるから、お互いの高気圧とこのなんとか渦ってやつとかに今度引っ張られて動きが取れなくなってみたいな形で、台風が迷走し始めたみたいな話になって、まあ結果的に九州に上陸した時が一番風が強くて、で吹き飛ばされるような話なんだけど、上陸した途端にもう勢力が衰えてくるから、で雨がでも今回の被害ということになるじゃないですか。でこれってでも台風なんか東南アジアにね、よく行ってた時代、私もだから今から 7,8 年前かな、マレーシア行ったり、まあ、タイに行ったり、それこそねミャンマーに行ったり、もう記憶は雨ですよ。まあ雨季と寒季があるからね、雨季に行った時の雨の降り方は尋常じゃない。すぐ冠水するもんね。
そうなんです
。するもうドーバーって、だから1時間に100ミリ、今この間東京港区で出たね、1時間に100ミリ特別警戒のぐらいの、1時間に100ミリっつったら半端ない。それで冠水するんだ普通は。だけど、まあ、東京の場合その地下水とかいろんなところに溜めるようなものもあるので、なかなか今そんなに氾濫しないんだけど、地方都市に行ったらもうそれだけで土砂崩れがあったり氾濫したりっていうようなことで、やっぱねすごい。だから経験したことないような話とかで、冠水でもそれが9月とかに普通は来るので、ほら例えば台風が来て何が困るかっていうと、これからお米の収穫ですって言った時に台風でなぎ倒されて結局お米が全部ダメになっちゃいましたって、だいたい9月なんだ。あれは今8月にそういうのが来るって話はあんまりなくて、で結果的にだから最後台風が自分の意思を持って進めなくなって、日本列島の中で消滅してったというか、まあで低気圧に変わっていったという状況を考えると、こういう台風は見たことないよね。
そうですね。
でフィリピンってあるじゃない。でフィリピンの東側の沖でだいたい台風が発生するのよ。でも普通フィリピンには行かないんですよ。西にガッと行ってて、全部高気圧が張り出してれば西に行くんだけど、でもね実はねよく見てると1年に1回ぐらい真横に行く台風があって、でフィリピンで台風にやられたりするんだ。でフィリピンってもうなんていうのかな、吹けば飛ぶような家なんていっぱいあるわけで、台風で飛ばされたりするんだよ。でもまたまあそんなにお金もかかってないからかもしれないけど、またそこで出直していくんだけど、でやっぱり風が半端ないじゃない。もう風速70メートル何が飛んでくるか分かんないから、窓なんか全部やられたり全部したりするっていう状態になったりして、でグアムとかもそんな感じなわけですよ。で沖縄も木造の建物が、まあ、最近増えたけどあんまないのはそのぐらいの強風のものが増えたり、台湾も木造の建物があんまりないのは台風が本当に直撃した時は半端なく やられてしまうという感じなんで、鉄筋コンクリートの建物が多かったりするっていうようなことなのね。ずっと喋ってるけどね、この話でも。で、今年はね、だからなかなか大変だよね。で、今でも何が大変かっていうと、新幹線とか、ね、東海道新幹線は何で止まるのか、なんで東北新幹線とかあんま止まらないのかって考えれば分かるんだけど、東海道新幹線って昭和39年の東京オリンピックの時にできました。もう随分前です。随分前っていうか60年前ですよ。で、60年前だと高架じゃないわけね。土の上にこう線路やってるから、雨が降ると走れなくなる、割とすぐで。静岡とかのあたりがだいたいもうこの一定の1時間あたりどのくらいの雨量が出たらもう止めなきゃいけないって決まってる、リスクはあるから。でも東北新幹線とかそもそも高架で作ってるから、コンクリートで、まあ、もちろんコンクリートの劣化の問題とかいろいろあるんだけど、基本的に地震が来ない限り雪が降ってもこう雪を溶かすような仕組みが全部できてるから。だから上越新幹線なんか普通冬ずっと雪降ってたりするじゃん、新潟とか。
そうですね。
それでも新幹線走ってるでしょ、はい、あれは高架で走ってて全部雪を溶かすようにしてあるから。でも東海道新幹線だけはあんま雪降らないけど、関ヶ原のあたりで雪降ったりすると止まったりもするっていうか、そんな感じだったりするので、それを考えると止まっちゃうと大変だよね。
そうですね。
で、だから名古屋まで帰りたい人が東京名古屋動かなくなって1週、まあ、5日間ぐらい止まったりしてたでしょ、まあ、ずっとじゃないんだろうけど。で、結局いろんなニュースとか見てたら、どうしても帰んなきゃいけなくてタクシーで帰りましたと。
わー、大変ですね。
いくらだと思う、名古屋から東京。びっくりしましたよ、私。15万円ですよ。15万円をかけて、まあ、それでも帰ってこなきゃいけなかったんでしょうね、
まあ、何か事情が。
もちろんね、はい、だから今、まあ、今年やかに言われてるのは、北陸新幹線が今福井の敦賀まで行ったじゃない、あれを大阪までつなげろとそうすれば東海道新幹線止まってもなんとかなるわみたいな、まあ、名古屋をどうすんねんとの話はあるけど、でも静岡がやばくなる可能性あるよね。
そうですね、
なかなかっていうような話が、まあ、乗り換えでサンダーバードとかあるから乗れるんだろうけど、ちょっとそんなようなこととかもね、どんどん出てきたりすると、いやもうね、日本の毎年これ、毎年とかこう流れがあるから、来なくなったら多少来ないのかもしれないけど、今年まだまだ来るらしいし、だから9月に本格的な台風が来ないとも限らない。今だってあれよ、ニュースだともう11号ができたでしょ。あれは西の方行っちゃうけど、12、13の卵あるんだから、これが今度直撃してくると、あのまた同じような話になって、今度は直撃する可能性もあるし、関東ってなかなかそこまでのやつが来なかったけど、今回台風7号の時も来る来ないっつって、結局計画運休までされて来なかったけど、あれ来たらやばかったもんね。
そうですよね。
950ヘクトパスカルぐらいだから、それこそ50メートル級の風がワーンと入ってきたら、いやいやいやいやみたいな感じだったりするので、それを思うとね、結構なやっぱあれあれよね、まあ、気をつけなきゃいけないなと。まあ、ここで不動産をどういうふうに持ったらいいかなんて話をアドバイスしたらキリがないので、まあ、僕自身はなかなか海の近くは申し訳ない、怖いみたいな話とかもあったりはします。うん、なかなかねそんなこととかあったりもするのでというところはありますけどね、うん、だからもっともっとやっぱり精度を上げるっていう問題というよりも、本当に読めなくなったんだなというふうに思うと、それはまあまあいろんな商売やってると大変だよね。
そうですね。
イベントとかさ、中止になるとか、どれだけの経済損失があるんだとか、その保険はどうなってるんだとか、保険料も上がるよね、こんな状態になってるとね。だからもうそういう世の中だっていうことを改めてちょっと認識しますね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。